ローマ人への手紙12章19節から21節。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ローマ人への手紙の12章から15章の前半までは、神様の愛に生きる生き方が教えられています。12章の14節から21節、今日学ぶところですが、ここでは全ての人への愛が教えられているように思います。全ての人を愛する。そのところを学びたいと思うんですけれども、14節には、迫害する者たちという言葉が出てきました。それから17節には悪が出てきますね。20節には敵という言葉も出てきます。ですから、すべての人を愛すると言っても、そのすべての人の中には、善良な人や、自分が好きな人ばかりでなくって、自分にとってどうも嫌だなと思う人、迷惑に思える人、また自分に危害を加えてくる人たちさえも含まれている。その人たちさえも愛しなさい。迫害する人たち、悪を行う人たち、また敵と呼ばれる人たちさえも愛する。そういうことを求めている教えは聖書以外にはありません。これは簡単に実行できるものではないのに、神様はなぜこうしたことを私たちに教えている、求めておられるのでしょうか。どうしたら私たちは神様が求められるそんな愛を持つことができるんでしょうか。こういう難しい箇所に私たちは向かうときに少し立ち止まって考えさせられますね。で、今日の箇所を通しても私たちは神様のお心がどんなものなのか、それを知り、そして神様が誠に愛のお方であるということを発見したいと、そう思うのです。9月10日、チャーリー・カークさんが銃弾に倒れ、先週でしたね、9月21日にはアリゾナでメモリアルサービスが行われました。キング牧師が暗殺された後も同じように大規模なメモリアルサービスが行われたんですけれども、まあ、規模の点から言ってほぼ同じようなものでした。多くの人々が彼の死を悼みました。けれども、カークさんが亡くなった時に SNS などに、またテレビの番組なのでそれを喜ぶようなことを言う、またそういう投稿する人たちも残念ながらいたのです。まあ、そういう人たちは人としての心を失っていたんでしょうね。自分と違う意見を広める人は暴力で抹殺しても良いという考えがどこかにあったんだろうと思います。で、そういう考えが広がっていくことはとても恐ろしいことだと思います。カークさんの死はキング牧師と同じように殉教であったと思います。まあ、カークさんの運動は政治的なものと考えられますけれども、でもそれが全てではありませんでした。彼は神様を信じ、イエス・キリストを受け入れ、信仰に立って活動していました。人々の前、またスタジオのマイクロフォンの前で話すときにはいつも、神様、御心に従いますようにと祈る人でした。人が幸せに生きる道は、 聖書に教えられている、そう語り続けてきたんです。けれどもそのことが神様を否定しイエス様を嫌う人々の憎しみの的になりました。普通は正しい意見が語られるのを聞いたり、また正しい生き方を貫いている人々を見るときに、私たちは自分の間違いに気がつきます。時にはその良心の呵責を覚えることもあります。そういうことによって、あ、私は間違っていたんじゃないか、こういうことが足らなかったんじゃないか、反省をするものですね。自分の考えを改めたり、生き方を改めたりするんですけれども、神様を否定し、キリストを憎む人たちは、自分の心の中にあるその良心の呵責というものをごまかすために暴力に訴えるんです。火炎瓶を作り、鉄パイプを手に取って街に繰り出します。車に火をつけ、商店のドアを破って略奪したりするのです。しかし、神様を信じ、キリストを愛する人々は、暴力に対して暴力では返しません。暴力には祈りで返すのです。イエス様はそのことを弟子たちに教えられただけではありません。ご自身がそれを実行し、模範を示されました。イエス様は、いわれのない罪を着せられ、十字架に追いやられました。けれども、自分を苦しめる者にやり返しはしませんでした。聖書に、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったとある通りです。イエス様は自分を十字架につけ、敵意をむき出しにしてあざける人々のために、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかが分かっていないのですと祈られました。ステパノはこのイエス様の模範に従った人ですね。彼はエルサレム教会の7人の執事の一人に選ばれた人でした。知恵と聖霊とに満たされていまして、信仰に敵対する人たちがステパノに議論を吹っかけた時にも、ステパノは神様からの知恵で見事にそれを論破しました。それが悔しかったんでしょうか。彼らはステパノを最高法院に連れて行き、この人は律法を変えようとしていると訴えました。しかしステパノは、律法に逆らってきたのはあなた方だ。そう指摘したために、人々はステパノを町の外に連れて行き、彼に石を投げつけました。けれどもステパノは飛んでくる石を体に受けながらひざまずいて祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。エリカ・カークさんも21日のメモリアルサービスで、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この聖書の言葉を引き、容疑者を指して、彼を許しますと話しておられました。こういうことを聞きますと私たちは感動します。でも、それがいざ自分のこととなると、小さなことでさえ、まあ、いつまでも恨みに思うようなことがあるかもしれません。そんな自分を見て、私にはとても聖書の教え通りのことができないと思ってしまうことがあります。でも皆さん、そんな時も、いや、そんな時こそ私たちは祈らなければならないと思います。すぐには人を許せない。そのことを祈りの中で正直に神様に申し上げるんです。最初は葛藤しながらの祈りでしょう。でも祈りを続けるときに 最終的には神様の言葉を受け入れ、すべての人を愛する愛へと導かれるようになります。憎しみや暴力には祈りで応える。このことを今朝覚えておきましょう。祈りの次に大事なことは御言葉です。19節には、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさいと教えられています。これは正義を放棄するということではありません。最高の審判者である神様に委ねることです。愛する人を殺害した人を憎んで、その人を殺害してしまったらどうなるでしょうか。自分が憎んでいるその殺害事件をもう一つ増やすだけです。自分自身が殺害者になってしまうんです。復讐は私たちに惨めな結果しかもたらしません。パールは使徒ですから、人々に復讐してはいけないと教えるだけでよかったんです。でも今日の箇所では、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する。そういうふうに聖書を引用し、それから念を押すようにして、主はそう言われますと付け加えています。こう書かれている。イエス様がサタンの誘惑にお答えになったときに、何々と書いてある。聖書のお言葉でサタンを退けましたね。こう書かれている。これはとても重々しい言い方です。復讐してはいけない。これは神ご自身の言葉で、決して軽々しく受け止めてはならないものなのです。ネロ皇帝からコンスタンチヌス皇帝のミラノの勅令まで、ローマ帝国内のクリスチャンは恐ろしいほどの迫害を受けてきたのです。でもそんな中でも、福音はローマ帝国の隅々まで、またそれを超えて外国まで広まりました。ローマの軍人や皇帝の親衛隊にもクリスチャンが大勢いました。もし教会の指導者たちがそうした人々と連携して、クリスチャンの軍人たちと連携してクーデターを起こさせれば、皇帝を倒すこともできたのです。しかし、決してそんなことはしませんでした。そういうことも考えもしませんでした。クリスチャンは人たちの教え、いいえ、人たちが教えたイエス・キリストの教えにまで遡って神の言葉に従ったのです。しかし、悪や不正、また迫害する者のために祝福を祈る、御言葉に従って善をもって報いる、そういうことをやっていると、悪いことをする人たちを突き上がらせるんじゃないか、甘く見られてしまうんじゃないか、そういう心配も生まれます。クリスチャンの善意を利用する人たちがいることも確かです。私は初めてカリフォルニアの教会に招かれて行った時、サンディエゴでしたけれども、その時にそういうことをたくさん体験しました。私が行った時は今よりもうんと安全で清潔でした。それでも教会の駐車場でボンネットを開けられてバッテリーを盗まれたとか、女性の方がここのパースを肩にかけてみたら車から手が出てですね、バーッとひったくられたとか、そういうことがありました。まあですから礼拝中もパーキングを回る当番を作りまして、警備みたいなことをしていたわけです。でそれとしょっちゅう誰かが来まして、食べ物を買うお金がいるとか、ガソリン代が必要だとか、アムトラックに乗るチケット代が必要だとか、夫の暴力から逃れるのにホテル代を出してほしいとか、そういうのがもう絶えませんでしたね。で、大抵は のお金はアルコールやドラッグに変わるんです。アムトラックのチケット買うために一緒にそこまで行って買ってあげたこともあるんですが、その人が乗るのを確かめなくって帰ってきたのを後で後悔しました。チケット払い戻せるんですよ。まあそういうことがありましたので、教会でたくさん缶詰を買って、それにフォークとペーパーナプキンとか、そういうものもいろいろ用意して、お金をあげないで、そうしたものをあげるようにしてきたんです。でも、お金を求める人は絶えませんでした。教会に来て、神様の前で嘘をつかれるっていうのは、本当に悔しく思います。そのうちにホームレスの人たちが、教会の入り口に寝泊まりするようになりました。寝泊まりして、きれいにして帰るんだったらいいんですけれども、そこを汚いもので、汚していくようになったんです。それを掃除するのが日課になったこともありました。教会を汚くして平気なのを見て、本当に私は腹を立てました。そんな時に神様は私に語られたのです。愛する者たち、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。神様は決して侮られるようなお方ではありません。善と悪のけじめをつけてくださいます。けれども、神様は同時に愛の神様です。私自身も神様の栄光を汚すものだったのです。それなのに神様は私を愛し、許し、清め、癒してくださいました。そして、愛する者と呼んでくださっている。私は、愛する者たちというこの聖書の呼びかけを目にして、神様が、私が感じているフラストレーションをご存知なんだということを思ってとても慰められました。また私が義務的に腹を立てながら掃除をしても、それは神には喜ばれない。神に愛されている者として、神への愛のゆえにそうしなければならないんだということを教えられました。カリフォルニアではアルコールやドラッグに溺れている人たちが一箇所に集まっている地区があちらこちらにあります。そうした地区ではビジネスが成り立たなくなり、大きな社会問題になっています。そうした人々が社会に迷惑をかけ、損害を与えていることに嫌悪感を抱く。それを嘆く。それは簡単です。でも、そうした人々にも手を差し伸べ、そこからの回復を願って、シェルターを運営したり、カウンセリングや就職の援助などに励んでいるクリスチャンの団体が数多くあります。そういう働きは、目に見えて成果が現れません。でも、一人、二人とイエス様を信じて人生が変えられていく人が起こされています。忍耐のいる働きですが、そうした働きは悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。この聖書の教えを実践するものだろうと思います。善をもって悪に勝つ。それは第一に祈ることによってなされます。いや、祈ることなしにはできないでしょう。まずは、神様から、私が大きな愛を受けているんだ。だから、他の人を愛せない自分のために祈り、他の人を愛することができるようにと、そう、祈り始めたいと思うのです。善をもって悪に勝つ。それは第二に、神の言葉に従うことによってなされます。誰しも人から嘘をつかれる。利用されるだけ利用されて裏切られる。そういう経験があると思います。けれども、そうした人への憎しみや恨みをいつまでも持ち続けていても何の解決にもなりません。感情的には嫌だと思ったとしても、御言葉がそう教えるなら、お従いします。 そういう信仰を持ちたいと思うのです。その時私たちは否定的な感情から解放されます。そして自分が神様に従うことによって、神の言葉に従うことによって、自分に悪いことをした人たちもまた、神様を信じ、神様の言葉に従うようになっていくんではないか。そう期待するわけです。詩篇37編の1節から3節。ここをご一緒に読んで、今日のメッセージを終えたいと思います。悪を行う者に腹を立てるな。不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから、死に信頼し、善を行え、地に住み、誠実を養え。祈りましょう。死に信頼し、善を行え、地に住み、誠実を養え。主なる神様、この御言葉を感謝します。世の悪に悩まされることの多い時代です。そのような中で、私たちは世の現実とあなたのお言葉との間に葛藤を覚えます。しかし、あなたはその葛藤にも目を留め、私たちに慰めを与えてくださいます。あなたご自身と祈りと御言葉、これ以上の善はありません。どんなことでも祈り、御言葉に従って、あなたの愛に生き、善を求めることができますよう、私たちを導いてください。イエス、キリストのお名前で祈ります。アーメン。